さあ今週も始まりました塩原敏行のしこめんねお、8月13日収録の第25回、パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そしてアシスタントは、ポーカーやバカラ賭博などで、末尾がゼロになってしまうこの方です。
いや豚じゃねえわ。
あ、さすがですね。さすがですね。
木村です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よくわかりましたね。
でも本当あのポーカー全然知らないからドキドキしながら聞いてます。
ポーカー、あ、俺今ポーカーって言った。
ポーカーって言わなかった。
ごめんなさい、ポーカーじゃないです。おいちょ株ですね。
うわ
ごめん、ポーカーじゃないです。
ポーカーって
俺ポーカーって言った。
ポーカーって言った。
もうダメだわ。
ダメじゃないよ。
もうワンテイクやりたいわ。
ダメじゃないよ、早いよ。
もうやる気なくなった。
なんでお坊ちゃま軍が良くてこれはもうワンテイクなんだよ。
ポーカーって言ったのか。もう全然ギャグになってない。
いやでも私があの、うん、あの聞き間違えたかもしれない。
本当にちょっと聞き直したい。まあいいや。
いやでもポーカーって。
え、おいちょ株って言わなかった。
いや、おいちょ株。
おいちょ株やバカラって言わなかった。
バカラは言った。
バカラは言った、
ね。バカラは言った。
もういいや。
なんで？いや、ごめんなさい。言ってる、おいちょ株ってちゃんと言ってるかもしれない。私の耳が狂ってるのかもしれない。
あ、どっちが狂ってるかはちょっと聞き直してみたらわかりますね。
怖い話ですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、この夏どうですか？結構遊ん、夏らしい遊びはしてますか？
してますね。
なんか
相当遊んでますね。
どっか行ったりした？
先週も話しましたけど、うん、あの沼津行きましたし、
沼津行って、
うん、で海も行きましたし、
あ、海も行った、
もう花火も見ましたし、う
ん、花火見た？
見た。
どこの花火？
どこだっけ、あの沼津で、
あ、沼津でや
ってて、
あ、へえ、
鴨川？
鴨川？
か、鴨川？鴨
川？
多分鴨栄光の狩野。
狩野英孝がいんの？
え、狩野英孝はいない。漢字が狩野英孝の狩野で、狩野川っていうとこがあって、沼津でやってて。
僕も江戸川の花火も行きました、
ね。あ、行ってましたね。
行った。誘われて、まあ、稽古だったんだけど、その日休みになっちゃって、前田由里子と、なイルミナス内見で、3148やってたエマスちゃんっていう。
あ、めちゃくちゃ可愛い子。うん、
と、あとが富坂も来て行ったけど、久しぶりにその俺いつも元谷田駅から行ってたの、江戸川まで、
はいはいはい、
だけど久しぶりに市川駅から行ったらやっぱもうすごくて、
人が
改札出んのがもう一苦労って感じ。全然階段降りれんねんし、電車もホーム人いすぎて入ってこれないから電車遅れまくるし、20分以上たった一駅なのにこんなに動けないみたいな感じで、やっぱ市川駅から行くもんじゃねえなとは思ったけどね。まあまあ楽しかったけど、
は、
うん、やっぱ元谷田からゆっくり歩いていくぐらいがちょうどいい、ね、20分ぐらいかけて。
そんなに遠くもないですね、
うん、まあね、あんぐらいだったら全然なんか雰囲気楽しみながら行けば、うん、
全然関係ないですけど、そのイルミナスで、ね、サーティワンやってたエマスちゃん、
うん、
あの私客席で見ながら、うん、なんか今まで全部見たわけじゃないですけど、うん、今まで見たサーティワン、フォーティエイトの中で、うん、一番ちゃんと童貞殺しそうだなって。
あー、そうかもね、確かに童貞殺しそう感、
童貞殺しそう感はずば抜けてるなって思った。
あるね、
全然関係ない。
なんかね、その童貞を殺すセーターとかなんかあんじゃん。
ありますね。
あれさ、ただのエロなんだよね。
そう、
あれはね、童貞は殺しませんよ。それではまあ殺すんだったらナイフとかアサルトライフルの方がいいんだけど、実際はね、
確実にやるならね、
確実にやるならアサルトライフルにちゃんとサプレッサーつけて、静かに遠くから8倍スコープとかでパパパパって打った方が絶対いいけど、
あのこうコミケでわーって集まって
ところにね、パパパパって打った方がいいけど、あれね、エロなんだよね。
そうなんですよね。
童貞はね、エロは引いちゃうから、
そうそうそう、
貝殻にこもっちゃうからダメですよ。
あれはもうただのエロいおじさんが釣れるだけですからね。
そうだね、興奮しちゃうだけだから。
そうそうそうそう、
違う、分かってないな、全然分かってない。あのね、童貞がなんていうの、僕みたいな人でも喋ってくれそうだし、もっと言うとちゃんと男として見てくれそうだし、この子は悪い子じゃないから、僕が今すごい汗をかいて、すごい臭い息を吐いててもあんま嫌な顔とかしなさそうだし、あとワンちゃんやれそうみたいな感じだから
。最悪じゃん、その童貞、最童貞の中でも最悪の部類だよ
みたいな、
ゴミみたいな精神を今すぐ死んでほしい本当に
いやいや、最後はちょっとエスカレートしすぎたけどまあそういうなんていうの、男の子を傷つけなさそうな、あのね、うん、性 とかで優位に立たれなそうな惨めな思いをしなそうなやつの方が殺すよね。
殺す
でやつがこうひっくり返った時に殺すよね。
そう
だからサークルクラッシュは大体そうじゃない。
そうそうそうそう、
ね、清純そうに見せかけといて結構なクパーだったりするってことはあるじゃないですか。そういう感じですよね。はい、で動画は花火って、
あと花火大会
見て、そうこの間海行って、あ海に行く予定を前から立ってて、斉藤浩太とあと鹿島と海行こうぜって話してて、台風が直撃して結局行けなかったからドライブに変えたんだけど、俺の車で行ったのね。あ俺のっていうかご両親の、はいはい、私のご両親の車で行って、はい、俺と鹿島と山田健太郎くん、あのアガリスクによく出てると、あれ内言でかん文化初期をやってた金原美代ちゃんと、あと今4人挙げたよね。あれ斉藤浩太もいたか。
いた、
うん、だから5人か、うん、5人で行って、あと、まあ、もう1人いたんだけどちょっと欠席になっちゃって、でその花火に行った時にその話をちょっとしたら、前田由里子がその私も行きたいですみたいな感じになって、うん、いやでもこっちも車のあれが決まってるしお金とかも決まってるからって言ったら、じゃあそのレンタカーを借りてちょっと知り合いの役者と一緒に行きますみたいな感じになって、そう 別車で来たんだけど、だからコメディ協会とかでよく一緒するあの国防さんって方いるじゃないですか、はい、と一緒に、そう、まあ、別の車になっちゃったけど行こうぜって、そう、うん、で行って楽しくて、海ほたるってわかるかな、まあ、意外とわかんないのかな、なんかコータも知らなかったんでね。海ほたるって東京湾アクアラインってあるじゃないですか。
あ橋の名前違う。
いや違う、あのねサービスエリアパーキングエリアの名前。
わかんない。海ほたる。私今妖怪出てきちゃった。
あ違う違う。あまあでもなんかそれ元々はそうなのかもしれない。なんかしらのホタル、うん、本当のホタルなんだ。海ほたるっていうあのシンゴジラが最初に出てきた一番ド頭のシーンにあった、あの会場にあるさパーキングエリア。
はいはいはいはい。
そう、あそこに行って俺が作ったあの家から持ってきた杏仁豆腐とか自作の杏仁豆腐食べたりとかして。
大量に作った。
そうそう大量に作ったやつ。もうすぐね食べ終わりそう。ようやく。ようやく
食べました。なくなるのかなと思いながら。
すごい量だったからね、腐るほど食ったけど、そうとかで食べて楽しいねってやってて、で向こう行って、木更津まで房総半島まで渡って木更津で行こうとしてた海鮮丼屋がなんかやっぱりその漁に出てないからか分かんないけどやってなくて、じゃあ浜焼き食べようかって言って、あの辺浜焼き有名なんだよね、その貝の食べ放題とかさ、ホンビノスとかハマグリとか、
はい、
ホタテとか食べ自分で焼いて食べる店行った時に、うん、この俺らの車はプッて止まって、うん、じゃあ中入りますかって言ったら、外のそのもう一個の前田と国保さんが乗ってる車がなかなか出てこないのね、
うん、
そしたらなんか中で店員がざわざわしてんの、なんか店員がみんなざわざわしてどうしたんだろうって、何人か外出てたりして、どうしたのってさ、今当たりましたよね、当たりましたねって話してて、どうしたんだろうと思って、いつまで経っても2人が入ってこないなと思って LINE を振ってみたら、事故りましたって
書
いて
あ
って、
え
っと思って、どのタイミングでって思ったら、その車を駐車場に止めるときにそのお店に先端がちょっと突っ込んで、べこって、お店の、
まあ、お店に、
まあ本当にちょっとへこんでたぐらい、車は傷ついてないぐらいで、でお店の壁が少しへこんでるぐらいになって、全然俺ら気づかなくて来ねえなみたいなこと言ったら、あさっき騒いでたのそれかと思って、
それかじゃないよ、
それでもう空気が、空気っていうか俺らはそうでもなかったけど、二人のテンションがもう見るからにもうだだ下がりしてて、前田はなんかそれでもまだなんか貝おいしいねみたいな感じだったけど、国語さんも本当落ち込んじゃってて、
なんでだよ、
なんかすごい本当俺情けねえわ
どうしたよ、
もうそれがもう笑ってはいけないすぎて
笑ってはいけない貝浜焼き、
そうすごいかな、でコータが黙々と貝を焼いてくれてて、これもう食べれるんだよみたいな感じで、お前そのハイテンションどっから組んだよみたいな感じですごい空気だったので、ね、超楽しかった、だからもう一生忘れないと思って、
楽しそうですね、
楽しかった、だからすごい意味で楽しかった。山田くんの何とも言えない表情とか、山田くん国母さんとその日初 遭遇だから。
あ、そうですね。
だからもう一生車をぶつけた人っていう、もう、
そうですよね。え、金ちゃんも初じゃないですか。
あ、そう、初。あの二人だっていうのは
車をぶつけた一生出てきますよね。
一生出てくる、
これから会うたびに、
うん、ただ普通に海水浴行ってたんだと、多分 3,4 年ぐらいしたら、あ、海そういえば行ったなぐらいの感じだったと思うけど、もうこれによって絶対忘れない。多分来年も再来年も酒飲みながらその話を克明にすると思う。
多分あの名前より先に出てきますよね、うん、あの車ぶつけたって、
うん、車
ぶつ
けたっていうね。そうそう、なんかバンズっていう名前のお店で、すげえ、なんていうの、あのバン、手辺にあの1番2番のバンみたいなのが書いて、バンに、あの州、あのノースカロライナ州とかの州って書いて、バンズっていうお店で、もうその名前も相まって、もう記憶にこびりつくんだよね。なんかそのバンズで車ぶつけた件みたいな感じ。
それもう面白すぎるな。そんな、そんなことあったの。台風来るわ。
すごいよ。
車ぶつけ
るわ。だから外見たらもう海が荒れ狂ってて、なんだこの空気。で、ずっと俺らは貝美味しいねって言ってるんだけど、その国母さんがやばいよやばいよみたいなって、もうすぐ千葉県警が来るからみたいな、その車の車両確認しに来るみたいな。外、まだかなって外見たら外ビュービュー言ってて。あー海鮮丼美味しいみたいな。コータもさ、なんか変なテンションで、あいつなんか前から俺知ってたんだけど、昔大阪時代に磯川家のみんなでやっぱ海に旅行行ったことがあって、男車と女車に分けたんだって、うん、で男の車はみんなそのゆうたくんとか島岡さんとかってキャッキャしてて、女車の方がなんか、いや、それこそぶつけて、
あ
のレンタカーの前のバンパーぶっ、
やば
ー、ぶっ壊れて取れたり
しちゃった、
取れちゃったらしいのね。でもそんな激しい暮らしをしてるのに、コータはそこをずっとしゃべってたらしくて、
最悪じゃん、
自撮りしてたとか言って、いやこいつ狂ってんなと思って、その話を聞いてたの俺、
うん、
これちょっと頭おかしいなと思ったら、今回もしゃべってたからね、普通に一緒に
部屋を、あ、じゃない、店を、
あ、店とか車とかと、なんかピシャパシャとか言
って、バカじゃん
こいつ、なんかちょっとやっぱ頭ネジ外れちゃってんの、
コータさんはね、なんだろうね、すごい
で
しょ。
でそれを横で山田くんがなんか苦い顔で見てるみたいな感じが、もうなんか面白すぎて、俺ほんとツボ入っちゃってやばかったな。
コウタさん両親がないですからね。
両親ね、だいぶ失うからね、
うん、
急にな
りますよね。
もうすごかった。その二人がじゃあもう今日は帰ろうって言って、なんかね、強制収容なの、そのレンタカーが、あの、うんうんうん、トヨタレンタカーみたいにちゃんとしたとこじゃなくて、ちょっとまあ、格安系のやつで、もし何かぶつけたりした場合は即刻契約解除になりますみたいな、はいはいはい、結構厳しめのところで、うん、あのもう支店に帰ってきてくださいって電話かかってきて、
うん、
だからもう海の旅行もそこで終了で、
え、もうつら
っ、ま、渡っただけ千葉まで来て、
つら
っ今来たアクアラインを戻っていくっていうのしんどって、すごかったね、めっちゃ面白かったね。
もうそれね、うん、なんだろう、なんかこもう勝手に心配しちゃいますよね。なんか、うん、そもそもお前が行きたいなんて言わなければみたいな喧嘩になってないかなっていう、はい、
その通りです。
マジで。
そのと、いや、じゃあ向こうがどうなってるか知らないけど、あ、喧嘩？あ、喧嘩は分かんない。それは分かんないけど、分かんないけど、俺らがなってた。俺らがそもそもあそこで前田が海行きたいですって俺に言わなければよかったりとか、未来の分岐をたくさん考えてて、俺がもしあれだったらあそこで浜焼き食おうなんて言わなかったわとか、
いやもうさ、
海鮮丼さえやってればとか、あ、台風さえ
来なきゃ、この台風が大変いろんなね、
いろんな、でも何度やっても車がぶつかっちまうんだって
しょうがね
ぶつかっちゃうんだよ、
何度リープしてもスマップは解散するんだよ、
ほんとそういう感じになってた。おい、やめろお前、浜焼きなんて食うんじゃねえよって遠くから言ってもう、そう、なんかフラグも結構あって、その前に高速で俺がなんていうの、3車線で車線変更するときに一旦出して右、一旦出して右、うんうん、あ、ウインカーをね、出して右っていう風に行くじゃん。それが早かったから、こう2車線変更みたいな感じでちょっと危、まあ後ろから見て危なかったかもしれないの、
うんうん、
でそれをついてきてたその国母さんの車が、いや危なかったよみたいな、事故るかと思ったよみたいな話をしてたのを今思い出せば、いや、あんな危なくもなんともないし、あの相手が動いてない駐車場で壁に向かってぶつかる事故の方がよっぽどどうかしてるわと思って。
コ 言霊だよ言霊。
いやほんと言霊だったね。でも今思い返せばそうだみたいなのがセリフがたくさん散りばめられて、ちょっと戯曲としてはちょっとご都合主義だなみたいな感じになって、
ちょっとねあからさますぎますよね。
ちょっとね
伏線の張り方がね、うん、
下手だな。
いや現実なんだよ。リアルなんだよ。
いやでもねほんと事故ダメね。
事故ダメだよ。
マジでお金もそうだし、うん、テンションもそうだし、もう台無しになるからね。旅行行くときは運転がやっぱ一番ね気使うよ。やっぱそういう意味では俺車好きだからさ、運転するの、旅行行くのも好きだし、もう気が引き締まったね。うん、そんな感じでした。そういう旅行でした。
大変楽しそうで、
いやめちゃくちゃ楽しかった。
よかったです。
あんなに楽しい旅になるとは思わなかったね。はい、じゃあそろそろね
行きますか。
行きますか。はい、はい、じゃあ今週の企画行ってみよう。
今週の企画は泣いて笑って心温まる映画ブリグズビーベアを見て自分の大好きなことを再認識しよう。
はい、というわけで先週に引き続きまたあの感想の回ですね。
はい、
本当に激評って言葉を使いたくなくて、とにかく
使わないでいこう。
なんか
思ったことっていう、
思ったこと今週気づいたことみたいな勢いでいこうかなと思って。その前に、ね、話しておきたい、この企画に入る前に話しておきたいんですけど、アフターシックスジャンクションの僕らが聞いてる、
はい、
先週金曜日の回にフラットフォーマンスの吉田隆くんが出ましたね。
出てましたね。
ね、いや感動しちゃった。なんか嬉しい、歌丸さんと話してると思って。
喋ってもいたんですか。
最後の方にちょっと喋ってた。
マジか。
その宮崎トムさん、おたまけがメインゲストだったんだけど、が紹介して、こちらの吉田くんも今日演奏してくれた吉田くんも俳優さんなんですよって言ったら、歌丸さんが、あ、やっぱそうですよね、すごい男前ですもんねみたいなこと言って話してて、超羨ましいと思って。
いいな。
いや、よかった。あやめ18番の宣伝とかしてたよ。
あ、いいな。
見に来てくださいって言ってて、吉田くんって
歌丸さんの前、歌丸さんに会えたんだ
ね、目の前で。すごい緊張してて、ずっとツイッターで TBS ラジオに多分もう入ってる段階でやばい緊張してきたみたいなこと言ってたから、俺がツイッターで大丈夫、あの人たち金曜のライブ&ダイレクトの回とか結構酒飲んでやってるやつとかもいて、みんなもうウィークエンドだからだいぶ緩くなってるから絶対楽しいよって言ったら、なんか気が楽になってきたわって言って、楽しくやれたみたいでよかった。サイゼリアでよくかかってる曲特集ね、やばかった。なんか終わった後にその次の、ショッピングキャスターの村井さんが、
うんうん、
なんか悔しがってた。あんなに尖ってるやつらがいるんだって俺の尖りなんてまだまだだって言ってサイゼリアンにかかってる曲を歌いに来るやつやばすぎだろってなんか番組の冒頭からずっと言ってたの、山本アナがその文面を読むたびに、どんな人たちが来るんですか
ってサイゼリアでよくかかってる曲を歌いに来るやつが来る
なんだそいつはって山本アナが弾いてて尖りすぎでしょって言って、いやでも実際面白かったね。
おいいな。
オリジナルソングも歌ってて、サイゼリアの歌みたいなオリジナルソングで、なんかパッとサイゼリア、パッとサイゼリアって言って、それサイゼリアじゃないのみたいな絶対小林亜星さんが作曲したやつでしょみたいなの歌ってて、めっちゃ面白かった。
私はまだ聞いてないんですけど。
あ、聞いてみてください。
聞きます。
ぜひ今週1週間聞けるんで、めっちゃ面白いです。
いいな。
ちょっとそれたけど、そういう話がありました。はい、映画のね、ブリグズビーウェアっていう作品を見てきてすごく面白かったんで、でちょっと今から話すんですけど、そのなんていうの、まあこの話をするために毎回このレジュメを書いてきてるんですけど、感想をまとめた、
うん、
それこそアフターシックスジャンクションのムービーウォッチメンとかを聞いてるので、
うん、
それを聞いた人とかはなんか同じ、まあ重複するなとか、まあ、結構あそこから引用しているような言葉もたくさんあるんで、
うん、
まあその辺ご容赦くださいっていうのと、あとなんだろう、劇評じゃないっていうのは本当に感想なので、
うん、
結構あらすじも全部話しちゃいますっていうか、むしろあらすじメインです。こんな映画だったよっていう話がすごくメインで、なんか一緒に聞いて一喜一憂していただいて、オチまで全部知った上で実際に映画館に足運んでくださいぐらいの感じでネタバレとかはもう本当に全部する、全部しますぐらいの感じで、
特殊な、ね、映画評です
ね。そうね、映画評じゃない、本当に
映画評じゃない、本当に
友達に話す映画の感想みたいな。
お前全部言うなよってやつですね。
全部言います浜村淳さんぐらい言いますね、大阪のラジオの。
あ、言うんですか。
浜村淳さんってその重鎮のおじいちゃんが、
うん、
多分大阪の人多分ねみんな知ってると思う。すごい有名な人で、ラジオの人で映画の話するので有名なの。で浜村淳さんの映画評って最後オチまで全部言うので有名っていう、その淡々とで最後ゴジラが凍結されたんですみたいな、
やば
みたいなとこまで全部言うの本当に終わりみたいな感じ
で。も昔のなんかあのなんかあの金曜ロードショーみたいな番組で、
うん、
なんかその CM の前になんかコメンテーターみたいな人が入って、うん、なんとかが見つけたそこで見たのものは自由の女神だったのですみたいな、
あそれ言っちゃうんだみたいな猿のやつですね、
やばいな
まあそんな感じ、はい、本当に全部言います、はい、なんでその編を了承した上で楽しんでください、
はい
はい、じゃあちょっと紹介しますかね、映画ブリグズビーベアすごく噛みそうなですよ、
うん、
これあの合ってますからね、
なんてブリグズビーベア、
うん、噛んでないです、なんか多分噛んでるように聞こえると思うかもしれないけど、うん、ブリグズビーベアで合ってます、帯が大切なことは全部彼が教えてくれたというやつですね、2018年6月23日もう最近ですね、あでもまあでも先々月か
先々月、
うん、日本公開のハートフルコメディ映画、監督がデイブ・マッカリー、脚本がケビン・コステロ、そして主演がカイル・ムーニーと全員34歳、僕と同い年です、完全に。でこの3人がなんと中学校の同級生の3人組なんですね、この主要メンバー中学の同級生3人で作が主要メンバーとなって制作されました。そしてこの監督をしたデイブと、主演のカイルですね、この方と、が人気コメディユニット、グッドネイバーという、YouTube に動画とかを上げてるコメディユニットなんですけど、
うん、
これもうスティーブン・スピルバーグとかがもう大絶賛しててめちゃくちゃ面白いっていう YouTube のもう何百万とか再生されてるんだけど、俺もちょっと見たけど言葉は分かんないけど、あなんか面白いなみたいな感じで、コメディの人です。だからコメディ屋さんたちが作ったものだからちゃんとコメディしてすごく笑える映画です。
いいですね、
はい。そしてアメリカの最長寿バラエティサタデーナイトライブでも大活躍していると、この方たちはグッドネイバー、このサタデーナイトライブっていう番組ですね、もうアメリカのすごい長いコメディバラエティなんですけど、
うん、
日本ではその俺たちひょうきん族とかあとワンナイとかがこの番組の影響を受けていると、
ほう、うん、
サタデーナイトライブを元にして作られているっていうのがそのワンナイとかひょうきん族になって、それぐらいまあ古くからある有名な笑える映画番組ですね、はい。じゃああらすじがこのね映画のなんていうの公式サイトに載ってるものなんで外向きに出てるやつなんですけど、うん、の前半部分だけを書いてきた、これちょっと読んでもらおうかな、うん、
はい、
このあらすじだけ、
はい、
はい。
主人公ジェームスは外気から遮断された小さなシェルターで両親と3人で暮らす25歳の青年、うん、ドームの中から砂漠と化した地上を眺めるだけで地下の生活が彼の全てだった。子供の頃から毎週ポストに届く教育ビデオブリグズビーベアを見て育った彼は今はブリグズビーベアの番組研究に勤しむ毎日を送っていた。少し退屈でもパソコンでチャットする友人や仲のいい両親と平和な日々がずっと続くのだと思っていた。ある日警察がジェームスを連れ去り両親は逮捕されてしまう、
はい。なんかこういうなんかちょっと、どういう話みたいな、うんうん、なんか不穏な空気を放ちまくっているあらすじなんですけど、うんうんうん、まさにそういう感じでなんかストーリー展開が なんじゃそりゃみたいな感じの話なんですよね。シェルターの中でかくまわれていると
意味が分かる
意味がなそうどういう設定から始まってんのって最初からもう面白いんだよね、すごい。がまあ今のがあらすじですね。あらすじもうちょっと実は続いてるんですけど、うん、ちょっと割愛して前半だけにしました。じゃあ塩原がまず最初にですね、塩原が挙げるこの映画で押さえておきたい要点を3つだけちょっと挙げさせてください、
はい。
まず1つ目は、このお話は、青年が外の世界と触れ合いやがて童話や寓話の世界から卒業し大人になっていく成長のストーリーであると、
うん
うん、まあよくある話なんですけど、まあ、青年が大人になっていくというストーリーですね、うん、そして童話や寓話の世界から卒業するっていうのは、ちょっとこういう僕例を挙げたんですけど、トトロであったりとか、あとしゃべるジジ、あの魔女宅のジジとか、あとドラえもんとか、あとピーターパンのネバーランドだってあったりとか、ああいう童話の世界から人は卒業していかなければならないという、まあ、成長のストーリーですと、
はい。
まあ、これはなんとなくイメージしやすいかと、そういう話です。そして2番目が、あるものが好き、好きという気持ちですね、あるものが好きという強い気持ちと無限の想像力、
うん
うん、この2つは誰にも侵されることのない人間に与えられた最大の特権であるというメッセージが感じられると。まあなんか好きっていう気持ちはあるじゃないですか、我々だったら演劇が好きとか ね、木村だったそのラブライブ好きとかあるじゃないですか。
そうですね。
そういう好きっていう気持ち、内心の自由と、それから無限の想像力、人間に与えられたこの何でも想像力で乗り越えていけたりするっていう、あの俺の好きな映画だと、あの、ラース・フォントリアのあのダンサー・イン・ザ・ダークっていう作品あるじゃないですか。 あれが結構そういう話で、どんな辛い時でもそのミュージカルが好きっていうその気持ちでいろんな困難を精神的に乗り越えていくみたいな話で、まあ、最後死刑にされちゃうんだけどっていう、まあそういうのに似たような無限の想像力とあるものが好きという気持ちが、
うん、
人間に与えた最大の特権であると。そして、まあ、格好書きですけど、そしてそれはあらゆる困難を乗り越える武器にもなるという、
うん、
心強くなりますよという、
うん、
そして、3番ですね、映画秘宝で、あのカメラを止めるなっていう今大人気の映画あるじゃないですか、はい、と合わせて見たい映画として取り上げられていますが、それ以外にも、ニューシネマパラダイス、それからスーパーエイト、そして霧島部活やめるってよなど、このまあ、僕挙げたんですけど今、
うん、
が好きな人にもおすすめできますと、なんかこの辺の、まあ、映画の映画みたいな、映画撮る映画、
うんうん
うん、が好きな人にはすごくおすすめできるんじゃないかなと思います。はい、もうちょいいきますね。これちょっと2本撮りになるんで、中途半端なとこでちょっと切れるかもしれないです。でいきます。じゃああらすじをガンガン、あらすじっていうかどんなお話かっていうのをガンガン説明します。
お願いします。
はい、まず最初に今から話すことはまずあらすじとかトレーラーに載っていることです、うん、なんでネタバレするよってところはネタバレするよって途中で言いますね。はい、映画冒頭始まりますと、いかにもな雰囲気なこの80年代風の子供向け番組みたいな教育番組が始まるの。それがまあブリグズビーベアっていう番組なんだけど、
はい、
なんかもう着ぐるみでこう動いてるとかなんか変な歌、ブリグズビーベアのテーマソングまでね、みたいな達成歌が流れるんだけど、まあなんか映画始まった瞬間にこれ大丈夫合ってるみたいなこの劇場合ってるみたいな感じの
この劇場合ってる、
そう不思議な内容から始まります、うん、で内容は、どう見ても着ぐるみの主人公ブリグズビーベアが月の形をした敵サンスナッチャーという敵ですね。ちょっと今手元にパンフレットがあるんですけど、
サンスナッチャー
っていう名前の、これですね。
あ、はいはいはい、
月の形をしてて真ん中に大きく顔がついているという、敵ですねと戦うというものですね。で、双子の姉妹スマイルシスターズの協力と、そしてアイテムお助けクリスタルの力でスナッチャーを懲らしめたブリグズビーベア、なんかビームが出たりするんですよ、うん、お助けクリスタル二人のその何、なんでモスラのあの二人みたいに、
あ、はいはいはいはい、
そのいるんですよ、なんかスマイルシスターズっていうヒロインが二人、双子のがこうお助けクリスタルを使ってみたいな感じで言うとビーってビームが出てサンスナッチャーがうわーって吹っ飛んでいくみたいな感じなんですけど、ブリグズビーベアがそれを使って懲らしめると。
は
そして突然始まる算数の授業、それ以外にも道徳やラジオ体操なども教えてくれたりして、まさに教育番組っぽいなんじゃこりゃな映像が流れると。これが冒頭です。冒頭な本当になんだこれっていう、なんか懲らしめたと思ったら、では二次方程式を解いてみようみたいな、
ね、解
き方とか始まったりするの。だ教育番組だから、
あもう全部
どんな物事も何かしらの教育に無理やり結びつけてくるの。なんかわかんない、テンテレとかもそういう時期とかあったのかな、わかんないけど、さすがにそこまではないか。
テンテレはあんまそういう感じじゃない、
そういう感じじゃないか。でもなんか多分 NHK とか見てたらなんか日本でもあんのかなみたいな急に算数の授業始まった。
どっちかというとなんか青汁に近い感覚
ありますけどね。確かに青汁、まあ、青汁感あるね。
青汁感、
それぐらい、なんで急に算数みたいな、そういう話で進んでいくと。でその映像が終わると、それを見ていた主人公ジェームスが現れると。だからこれはジェームスが今見ている映像だってことは分かります、うんうん、そうジェームスは実はブリグズビーベアの熱狂的な狂信的なファンだったのだというところから、このストーリーは始まります、
うん、
じゃあ1ファイル目ちょっとここで一旦切りますね、
はい、
2ファイル目に行きます。